スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのはスノーと
半助です。
はい、暑くなったり寒くなったり忙しい、
そうですね、
日々です。
あんなに暑かったのに、布団かぶらんと寝れないぐらい寒くなるっていうのはちょっとびっくりしましたけどね。はい、
そうですね。うん、びっくりするといえば、うん、今日ちょっと、仕事から帰ってきて、うん、何気なく、うん、なんだろう、ニュース、パッて見、ニュースっていうかね、ニュースリリース見たらキャノンからメールが来ててびっくりしたっていうのが話題になります。
はい。はい、
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、はい、ということで、これは僕も全然見てもいなかったので、その打ち合わせの時に初めて聞いて慌ててみたいな感じなんですが。
なんか、わざわざ CPS さんとか、あと、なんていうんですか、キャノンイメージゲートウェイっていう、うん、ユーザーのメール、
うん、
なんていうんですか、マガジンみたいので、うん、号外って言ってきてました。
あ、そうなんだ。入ってたかな。
入ってました。ということで、ずっとね、何が出たかっていう話ですけど、すっかりますね。ヨス M という、ミラーレス一眼が出ました。はい。
ね、これ出るとか出ないとかってね、そうそう、散々 CP プラスの時に出なかったからもう出さないんじゃないかなって思っていたんですが、出さないわけにもいかないわねっていう、
そうですね。
とこだったんでしょうね。はい。でもだいぶ後発になってるっていうところで、どうなんだろうと思って見ていたんですが、一番驚いたのは、この撮像素子が APS-C で、
そうですね。
1.6 倍で撮れるっていうのはね、これが一番大きいかな。
そうですね。
ニコンのミラーレス J、ニコン1シリーズか、とかだと 2.7 倍なので、これまでのレンズが使えると言ってもかなり望遠になっちゃうじゃないですか。
はい、そうです
ね。その、使用、使えるレンズの感じっていうのはかなり限定されてくるかなっていう印象だったんですが、これ 1.6 倍で、これもニコン1と同じくアダプターで、これまでの EF レンズ、EFS レンズが使えると。
はい。
で、これ 1.6 倍とか、そのまんまのイメージ、そのまんまっていうか、1.6 倍ですから、APS-C、
APS-C の
使ってる人にとっては、そのまんまの感じで使えるっていうのは、これはかなり大きいですよね。
レンズもそのまま。マウントアダプターっていうのを使うんですけど、そうすると、今持っている手持ちのレンズも。
使えると
。EF ね。レンズが使えますと。結構お得な感じはします。ボディだけ買ってもいいや。
な感じですね。
あるし、レンズは標準ズームがセットと、あとはパンケーキレンズという 22mm のレンズのセットがありますが、別にボディだけ買って、レンズは今あるやつ。ボディとね、マウントアダプター買ってっていう。使い方も
あ、ありですよね。
はい。
うん。
マウントアダプターは、さっき、よく考えてみると、 じゃあなんかレンズとか入ってんのかって、ただの筒なので、うん、みたいなので、うん、要するにミラーの厚みの分を、出すという形なので、すごいシンプルみたいですし、
うん、
あと三脚台座みたいなのがついてるのがちょっと嬉しいですね。望遠レンズとかつけた時に、
うん、
こう、ボディを持っちゃうとすごく不安定な感じにな
るし、
うんうんうん、まあ、大きいですね。三脚つけるにしても、ボディにつけたら、ボディを三脚につけたらちょっと長いレンズは厳しい。
折れそうだと。
折れそうになるので、そういう点では非常に嬉しい、
うん
うん、感じですね。
うん、
はい。まあ、あとまあ、まだ、こう、記者会見とか、こう、見ると、なんて言うんでしょうね。こう、かなり強気な感じで、
うん、
これから売りますっていう。
うん。
あとシェアもね、
ほう、
キャノンは、まだまだあるので、これから伸びますっていう。支持率ナンバーワンとかにわざわざ出てますけれども、デジタルカメラ市場で、まあ、支持率ナンバーワンであるということから、さらに、このミラーレスでそれを伸ばすんだという、
うん、
こう、勢いを、うん、感じさせる発表があったみたいですけど、
うん、
で、まあちょっと中身どうなんだっていう話なんだけど、
うん、
こうスペックを比べるとついこの間出た EOSKIS の X6i とほとんど同じな感じなんですよね、
うんうんうん、
やれることというか、背面の、タッチパネルでの操作とか、
うん、
あとムービーとか、
うん、
多分 CMOS の関係、撮像素子の関係もほぼ同じなのではないでしょうかって感じが、うんうんうん、します。っていうのは、うん、ハイブリッド CMOS AF って言って、うん、撮像面位相差 AF 搭載っていうのが X6i であって、出てて、
うん、
で、まあ、撮影しながら動画の撮影中の AF が、いいと、
うん、
まあ、ライブビューとかの時も、非常にこう優位だっていうのが売りが、なのが X6i なんですけど、
うんうん、
まあ、全く同じことが、同じスペックで出ているので、
うん、
まあ、言ってしまえば側が X6i から、ミラー外して、ちっちゃくしましたって言ってしまえば言ってしまったなりのものなんですけれども、
うん
うん。ただまあ、いろいろ使い勝手はありそうな感じは、
ね。そうですね、
うん。ちっちゃくなった分、X6i 持って歩くよりは普通の一般のね、こう、お母さんとか、
うん、
旅行好きな人とか、
うん、
まあ、お年寄りでも、
うん、
なんか、帰って、使いやすいんじゃないかっていう感じはしないでもない。
うん、なんか、そうね、どうなんだろう。僕は思うにはもう、一眼レフを持ってる人がサブで使うっていう方の方があれなのかなって
気がする。まあ、それは言える、
ね。
うん。そう。なんか、非常に手軽な感じです。あと、ミラーオンとかしないんで、
うんうんうん、
発表会とか、あと、うん、まあ、この間の J1 の時には、カワセミを撮ってみたんですけど、
うんうん、
ああいう猫とか、まあ、動物とか、
うん
うん、あるいは赤ちゃんとか、
うん、
そういう場面では非常に役に立つような気がしますね。
うんうん、そうですね。いや、この、あとは使い勝手とかっていうところにもなるんですけど、はい、まあ見ていくと、ちょっと、ニコンの1と比べるとちょっと大きいのかなっていうね、実物が見れてないんでなんともなんですけど、はい、若干大きそうな感じがするのと、
まあ、センサーサイズが大きいのでどうしたってマウントの口径大きくなる。
うんうんうん。
で、レンズも大きくなるしっていう部分では大きくなる
んですよ。なるんでしょうけどね。
うん、
まあ、ざっと見ていくと、まあ、1800万画素、
はい、
でセンサーサイズがまあ APS-C サイズのが入っていると、で秒間 4.3 コマ、
うん、
これどうなんだろうね。
うーん、
レン 性能で、
うん、どうなんでしょうね、うん、まあ X6 もその方が早いのかなというか、
なんかミラーレスで速いコマ数いっぱい取れるみたいなイメージあるけど、意外と普通なのねっていう。
はい。
あ、そうか。これエレクトリック。
電子シャッターではないかな。
っていうことなのかな。
まあ、X6 は秒号5コマなんですが、約。はい。それよりちょっと抑えめな感じにはなってますね。
うん、そう。液晶が 3.0 インチだよね、3インチの液晶がついてて、はい、まあ、iPhone とかみたいにタッチパネルでズームとか操作ができるようになっているということと、はい、ね、うん、あと気になるところで言うと何だろうね、
そうですね、
センサーが最大31点、はい、測距点31点。
はい。とはですね、感度。
ISO
感度、まあ、X6i と多分同じだったと思うんですけど、普通に
6400
通常なので。
で、拡張で25600。
そうなんです。で、まあ、夜間撮影。夜景手持ち撮影とかですね、普通にできちゃう、
うん、
感じだったり、まあ、あとクリエイティブフィルターはいろいろくっついてきて、
うん
うん、まあ、まあこれ 60D からもうついてるんですけれども、
うん、
まあさらに増えた感じはしますね、
うん
うん
うん、
まあ、あと HDR 逆光補正っていうのがあるんですけど、
う
ん、これは、あれにもあんの ?X6 は今あんのかな、あるんだろうか。あれないかな、なんかなさそうな感じ。X6i にはない機能があるのかもしれないですね。
で、うんうん、このミラーレスが出たことによってレンズのラインナップが M がつくシリーズが出て、今のところ、なんだ、22のパンケーキ、
はい、そうですね、
と何倍やったっけ、もう一個18-55のズームレンズ、
はい、
22mm が F2 で 18-55 が 3.5 から 5.6 で、これ IS 付きなんですね、
はいはい、あ、なるほど、
のがまず出てくると、
はい、うん、
で、まあ、9月中旬予定で、EFS、
はい、
EF レンズが使えるマウントアダプターが発売になってくると、はい、まあ、あとアクセサリー系でストラップとかそういうのも後から出てくるものもあるみたいですが、あとスピードライトか、
はい、
90EX9800円っていうのが出ますね、
はい、なんか安いですね。
で、今これ270が出たじゃないですか。あれ、バウンスできるように向き変えられたりとかできるから、9800円払うんだったら270行った方がいいような気がしなくもないですけどね。形状的に似たようなものなので、
ね、
な感じもしますけど。
まあ、あと、この、どこだっけな。サンプル画像は、
うん、
あるところ、ダウンロードして見れるのは2種類しか、
うん、
ありません、
うん、
はい、で感度の高いやつを見たいなと思ったんですけど、
うんうんうん、
そこはまだカミングスーンに書いてありました、
はいはいはい、
夜景のやつで、100とか200の感度のやつは、今ウェディングのやつちょっと見てるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりニコンの、まあ、J1 1K と比べたら、うん、まあ、画像の作り方は随分柔らかいよねっていう感じはしましたね。
うんうんうん、
あんまり輪郭かっちり来ない、
うんうんうん、
自然な感じには仕上がっていると思います。
うん
うん、まあ、サンプル画像なので、うんうん、なんともなんですけど、
うん、
髪の毛の改造とかも、
うん、
まあ普通の一眼レフのレンズで撮ってるのとそんな変わらない。
うん、
まあ撮像素子変わらないんでね、変わったら困るんですけど、
うんうん
うん、はい、そんな感じです。あとね、ここの、さっきハンスケタンさんとも一緒に見たんですけど、
うん、
ムービーが面白いんです
ね。あ、はいはいはい。
こう画質がいいとかなんとかじゃなくて、まず出来がいい
の で、 そうですね。
一つは、なんて言うんでしょう。ショートショートの、なんて言ったらいいの、パントマイムみたいな感じのですね、うん、ミスター・ビーみたいな人が、いろいろちょっかいを出していくうちにみんなが踊り出すというやつがあって、
うん、
結構暗い場面、ね、ホテルのロビーとか、
うん、
こうそういう、ちょっと逆光のすごい強いところとかいっぱいあるんですけども、
うん、
非常に綺麗にシャープに、
うん、
フォーカスも何でしょう、こう、まあ、当たり前なのかもしれないですけど、まるで映画を見ている
ように、うんうん、
ちゃんとできていて、
このなんか被写界深度の浅い感じでこう動画が綺麗に撮れて、はい、まあ綺麗に撮れてるサンプルだから綺麗に撮らないといけないんだろうけど、本当にこれぐらいの感じで撮れるんだったらすごいなと思いますけどね。まあ実際ここまでうまく撮れるかどうかっていうのはちょっと難しそうですけど、
はい、
うん、まあ一回見てみるのはね、
うん、
4分ないぐらいの日本なので、
いや、まあ最初に 5D のマーク2で、
うん、
動画撮れるようになりましたって言った時の動画がいっぱい出てきたんですけど、それと比べたらもう段違い
の
スムーズさというか、
うん、
なんていうんでしょう、こう、動き方とか最初のやつすごいぎこちなかったりとかしてたんですけど、
うん
うん、それと比べたら全然段違いだという感じです。
うんうん、
あと、女の子が旅行する、まあ、ショートムービー、
うん、
もう、なかなか面白くて、うん、まあ、こんな風に使うよっていうのが次から次へとシーンがあるんですけれども、
うん、
一つ、僕は2回ほどちょっと悲鳴を上げたんですが、
う
ん、噴水の前でレンズを交換する
とき、はいはい、
そのレンズ噴水に落とすぞとか思ったのと、あと、海辺で、こう、かっこいい男の子と出会って、二人でデートしながら写真撮り合うんですけど、
うん、
海辺で男の子がガバッとレンズを外すんです。うわーって叫びたくなりました。
そうだよね。まあそんなのもあり、まあでも一回見てみるといいかもしれないですね。
いや、うちのね、息子がニコン1の J1 買って結構使い倒してるんですけど、
うん、
まあ、そのセンサーに意外とゴミ使わないみたいで、
ほうほう、
うん、かなりレンズ交換とか、こうなんか野球、高校野球の試合とか取りに行ったりして、うん、すごいドタバタしてるところでやってるみたいなんですけど、
うんうん、
まあ、そんなにゴミが、まあ、見当たらない感じではあります、
ね、うん。
意外と大丈夫なんだな。
うん、
ああいうミラーですけど、
うん、
まあ、そういう感じで結構ラフに使える、
うん、
そういうような感じではあります、
うん、はい、いやこれはちょっといいかもな、まあ、結局その、まあ、最初に戻りますけどやっぱりその1がいいなって言ったのちょっとやっぱり気軽に持っててみたいなのがあったんですけど、やっぱりどうしても資産のレンズを使える僕の場合だとね、
うん、
使えないっていうのと、仮にこれが自分のレンズを使えたとしても 2.7 倍になっちゃうとちょっと使い道が本当にね限られちゃうなっていうのがどうしてもこう二の足を踏む一つのあれになっちゃってたんですけど、はい、まあ、自分の同じ、子孫が使えるメーカーから出てきたミラーレスっていうのでまず一つアドベンテージがあって、はい、でこの 1.6 倍で済む ていう、まあ、結局撮像素子が大きいからっていうことなんですけども、うん、同じようにして使えるっていうのはちょっと大きいですね。
うん、そうですね。
これ他のメーカーがなんでこうしなかったんだろうねっていうの
は。ああ、まあちっちゃい方、ちっちゃくなる方を選んだのか。ね。っていう感じはしますよね。よりコンパクト。まあコンパクトであることっていうのも一つの、あの、売りではあると思うんで。多分これ、実機は結構持ったらでかい
のかな、やっぱり。これが1のシリーズより、まあ、一回りぐらいだったら大きくても許せるけど、二回りとか大きくなってきちゃうとちょっと考えるかもしれないですけどね。
そうですね。まあ、女の子が持ってる、あのね、ムービーとか見ると、大体の大きさはわかるかな、という気はしますけどね。もう EOS の、なんか X6i っぽい、こう、あれとこう重なってる写真がありまー
す、ね、うんうん。ありますね。うん、ありますね。
うん、まあ、だから、まあ、少なくとも X6i よりはちっちゃいんですけど、うんうんうん、という、そういう感じですね。重さはどのくらいあるんだろう。
でも、うん、どうかな。あと使い勝手がどうなのかなっていうのが気になりますけど、
ね。そう、まあ、あの、液晶のね、タッチパネル、
うん、
まあ、僕はどうかなって感じが、うん、使い慣れてないのでどうかなって感じがします。うん、あと、ああいうのって、なんか乗って歩いてる間に不用意にこう、
触っちゃってみたいな。なんか、それはロックになるんじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうでしょ
う。ね、うん、電源が入ってないときは感知しないとかね、
はいはい、
なんかいろいろあるとは思うんですが、ちょっと操作系はね、どうなのかなっていうね、
はい、
まあさすがに一眼と同じようにではいかないと思うんですけど、それを使ってた人たちが、こう違和感なく使えるような設計になってるといいなっていう、ちょっと期待がありますけどね。
かなり、あの、背面なんかは、特にボタンらしいボタン、あ、一応背面、まあそれなりに、露出補正、
うん、
まあ露出補正がボタンだったらいいやって感じです
ね。まあ、まあまあね、うん、
これがあのタッチパネルでやってくれって言われるとちょっとゲゲって思う。露出補正が、と、あ、でもあれだ、あれはないんだな、あの、ホワイトバランスは、多分液晶モニターでやんなきゃいけないですね。
ああ、はい、まあでもちょっと使ってみたいですね、これはね。面白そう。うん、まあちょっと出てくるかどうかみたいな、ちょっといろいろ騒いでた時期もあるんですが、結局こういった形で出てきた。
はい、
でも後発なだけあって、そのセンサーサイズ大きくっていうのは、うん、ある意味大きな特徴になってきてるのかなっていう感じがしますけども、
はい、
うん、ちょっとこれはかなり気になるので、この M レンズがどんなものが出てくるのかっていうのもちょっと注目はしたいですけどね。
あ、そうですね。
うん、でもこれで、あ、M で出す必要もあんまりないような気もするけどね。アダプターさえあれば。
まあ、アダプター1万2000円なので。
うん
うん、まあ、すでに EOS デジタル使ってる人は、
うん、
ボディだけ買っちゃうって人が多いかもしれない、うん、
ね、だって、その 1.6 倍で使えるんだったら、M シリーズとして出さなきゃいけないっていうあれが、他のメーカーと違ってね、M シリーズじゃないとっていうのはそんなにないですもんね。逆にこの M シリーズ買っちゃうとこれでしか使えないからっていう風になるしね。はい、うん、いやー、なかなか面白いものが出てきました。ちょっとこれが店頭とかで見れるのが待ち遠しい感じがしますけども。デジカメウォッチさんの記事で言うと直販で、ボディが 69,800 円、
はい、
22mm の単焦点がついたので 79,800 円、18-55がついたズームレンズ付きが 84,800 円で、ダブルズームになると、これ面白いですね。ダブルズームになると22と18-55がついくのに加えて、 先ほどから何度か言っております、EF レンズ、EFS レンズをつけるマウントアダプターとスピードライトの90もセットなんですね。
はい、あ、そうなんですか。で全部ありみたいな感じ
で。それが、そこまでついて109,800円と。
ああ、なる
ほど。でも、このダブルズームは結構解読なんじゃない？
そうですね。
18-55はどうなんだろうって気もするけど。
まあ持ってる人多いんじゃないかな。ね、同じ焦点距離は。
そうですね。
あれで、普通のね、APS-C の一眼で。
そうですね。僕は1740持ってるから、ほぼ変わんない感じになるのか。22ぐらいがあればいいんだよね。うん。でもこのマウントアダプターは買わなきゃいけなくなるだろうし、まあ、スピードライトもちょっと微妙か。でも、3万足して、レンズ2つと、これらがつくって考えたら、うん、はい、だってマウントアダプターが1万2千、スピードライトが1万ぐらいって考えたら、はい、それだけで2万ぐらいでしょ。
そうですね。
やっぱダブルレンズキットがお得なんでしょ。
まあお得。違う。このフィジカムウォッチのあるけど300ミリとかについてるやつがすごい笑っちゃう感じがします。
70-200じゃなくて、
300ミリにくっついてるやつか、800ミリにくっついてるやつとかあります、
ね、あるの？
あります。フィジカムウォッチの記者会見編のやつに。
あ、本当？
はい、笑っちゃうけどちゃんとついてんだと。
ああ、もうなんかレンズになんかちょっとおまけがくっついてるみたいな感じ、
ね。そうですね。
の状態でしょう、ね。うん。いや、いいですね。なかなかこれはちょっと面白そう。
はい、
なんでまあちょっと店頭で見たらちょっと触ってまた。
はい。
ご紹介したいと思います。
まあそのうち。サービスセンターっていうかね、ショールームとかでも、もうちょっとすると、触ってみてくださいっていうのが、出てきそうな感じがするので、
まあそうですね。
はい。
うん、
要チェックですね。
はい。ということで、今回は、ついにキャノンからミラーレスが出たぞということで、緊急、ちょっといろいろと感想をお話をしてみました。
はい、
お届けしましたのは、ハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。